聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第14章の6節です。今年一番最初の朝礼拝に与えられました福音書の日課はヨハネによる福音書14章の6節、新約聖書の196ページです。新約聖書196ページ、ヨハネによる福音書第14章の6節。私は道であり真理であり命である。改めまして明けましておめでとうございます。今年は元旦から少し体調を崩しまして、3日間は、ベッドの中で過ごし、やっと昨日、元気を取り戻して、普通の生活に戻ろうとしておりますが、まだまだ声が万全ではありません。特にですね、年末無理をしたわけでもなくですね、いろいろなことに走り回りすぎてた、そのことに気づかなかったのかなというふうに思います。しかしですね、また今年も今日から朝礼拝を始めて、また1年間続けていこうと思っていますので、よろしくお願いいたします。この今年になって本当に、暗いニュースがまたたくさんあります。暗いニュースというよりもですね、まずは能登の石川県、新潟県、地震が元日に起こりました。まださまざまな救援活動、緊急の救援活動が行われていると思いますけれども、なぜ今年のその初っ端にこの地震が与えられたんだろう、それを思います。また羽田空港では日航と海保の事故が起こって、今まで見たことないような事故をですね、私たちは目の当たりにしていますし、またそれだけではなく、昨年から続くガザの虐殺、またですね、ウクライナの戦争、またその他さまざまな地域で起こっている紛争、本当に私たち目の前に出されているものは一体何だろう。何がこの世界に起こっているんだろう、そういうふうなことを思わされることばっかりです。今年初めての電話はこういう電話でした。どのように生きていけばいいか分かりません。去年から続くいろいろなことを目の当たりにし、そして今年の地震事故、また自分たちのこのコロナ禍が少し緩んだ中での生き方、そういうふうな中でどのように生きていけば分かりません。どうか牧師先生から何かいい言葉をくださいという、そういう電話でした。よく話を聞いてみますと、何をすればいいか、分からなくなってしまった。また自分は存在価値のない人間のように思えてくる。起こってくる災害や、また戦争や、また世界中の本当に悲しい出来事に対して自分は何にもすることができない、だから自分は存在価値のない人間なのか、そんなふうなですね、問いかけがありました。この世の中で、生きる指針をなくしている方は本当に多いんじゃないかなというふうに思います。それに輪をかけてですね、コロナ禍がありましたから、この3年間4年間で本当にどう生きていけばいいか分からなくなった人たちっていうのもたくさんいるのでしょう。実は教会もそうかもしれないと、実はその話を聞きながら思ったのです。教会の力がどんどんどんどん衰えていく中で、どうしていいか分からないという声をよく聞きます。3年間4年間の間何もしてこなかった教会がどうしていいかわからないという状況に陥っている。このままこの教会を続けていっていいんだろうか。私たちはもしかしているとこの何十年もこの教会の維持だけに心を留めてきたのではないだろうか。本当に私たちがしなきゃいけなかったことは、外に目を向けて仕えていく、社会に仕えていく教会になっていくこと、しかしそれさえもできていなかったことだったら、今私たちはどのように生きていけばいいのか、どのように教会は宣教していっていけばいいのか、そういう迷いの中にある、そのようにも思います。 でもどうでしょうか。私たちがどんなに慌てようと、どんなに騒ごうと、何も変わらないのです。私たちが何かここで騒いだとしても、果たして今の状況が変わるかというと変わりません。じゃあどうすればいいんだろう。何もせずに指をくわえて見ているだけでいいのか、まあ、多分そうではないでしょう。そんな時に今日の御言葉を与えられました。私は道であり真理であり命である。イエス様ははっきり言っておられます。何をしていいかわからない、どう生きていいかわからないならば、私を見たらどうだ。私が道であり、私が真理であり、私が命なのだから、私の御言葉に聞きなさい、まあ、そういうふうにおっしゃってるんじゃないかなというふうに思います。今年私たちはイエス・キリストの御言葉が道であり真理であり命であるならば、そのことを本当に心から受け止めて、目の前にあるものを淡々としていく、淡々と生きていく、それ以外ないんだというふうに思います。目の前に祈る状況があるのであれば祈り続けていくこと、仕えていくその場所があるならば、そこで淡々と仕えていくこと、何か大きなことをしようとしてもできないのであれば、今目の前にある与えられているものを淡々としていくことしかない。それこそが神様によって本当に喜ばれることではないかなというふうに思います。またそれができるということに私たちは感謝をせねばならないというふうに思います。私たち一人一人、今年もイエス・キリストが共に歩んでくださる。周りを見れば本当にどうしていいかわからない状況もたくさん、しかし今日与えられているものを一つ一つきちっと淡々とこなしていくこと、その積み重ねが来年の12月31日に結果として現れるのではないかなというふうに思うのです。ガザのために今日祈りましょう。また能登地震のために祈りましょう。また災害に遭っている人たちのため、また事故に遭った人たちのために祈りましょう。まず今日祈ることから淡々と生きることを始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの周りには本当に自分では想像を超えるような出来事がたくさん起こっております。しかしそのような中で翻弄する中で、主イエスキリストは私が道であり命であり真理であると教えてくださいました。どうかイエス・キリストの御言葉に立ち、今日なすべきことを淡々としていくことができるように導いてください。ガザのために祈ります。どうか一日も早くイスラエルによる虐殺が止まりますように、またウクライナの戦争が終わりますように、世界中で起こっている紛争が終わりますように、また地震の被害に遭われた方々が慰められますように、救助を必要としている人たちが一日も早く救助されますように、どうか主を一つ一つをお守りください。今年も広島教会、呉教会、松山教会、そこに総信者、求道者、牧師の家族、また全校にあるキリスト教会、そこに総信者、求道者をお守りください。またルーテル保育所、単純幼稚園、今日から始まりますけども、また一年、あなたが共にいて守ってください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。